TBS Podcast。時刻は8時になりました。4月29日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も
こんばんは。
金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。今夜は歌丸さんも最後まで一緒の日です。
はい、
お願いします。そしてこの時間のゲストはスタイリストの伊賀大輔さんです。伊賀にお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。最近は伊賀にはいかがですか？
いや、今週はもうあれですね、タローマン、
お
グレイマン、
タローマン、グレイマン、
そしてジオファーのこの1週間でしたね。
ジオファーはもともと、だからある意味伊賀大輔さんが、
はい、
まあ、私も含めてゴッドファーザーのね、はい、メイキング本でもあるハーラン・リーポさんの、
はいはい、
それを進めていただいて、今回のドラマの原作はまた別みたいだけど、でもここで関われてるね、いろんな事実っていうのはやっぱりベースになってて、これだってそれこそ伊賀さんがドラマも作るらしいしっていうふうに、それでもね話してましたもんね、最初ね。ようやくですよね。
いや、おととい全部見終わって、
はいはい、
でついでにゴッドファーザー1も見たんですけど、
いや、やっちゃいましたね、やっぱりね。
いや、面白かったですね。
ね、特にそれこそ例えばスタイリストとしてのね、視点から見ても、いかがですか、映画作りいっぱい関わってきて。
いや、素晴らしかったです、それも、コッポラのコーデュロイ三つ揃いスタイリングっていうのもめちゃくちゃ良かったですし、
はいはい、
あとはね、ゴッドファーザー1を見直して思ったのが、イタリアのカフェ行くじゃないですか、シチリアロケ行って、
はいはい、
で、いくらで貸してくれるみたいな話するんですけど、はいはい、その時のウェイター、お父さん役が、サスペンダー下ろしてるんですね、
はいはいはい、
でゴッドファーザー1見るとちゃんと下ろしてるんですよ、
アポロニアのお父さん役っていうか、
そうそうそうそう、は
い
はい、でちゃんと交渉する人も最初下ろしてて次出てくる時してるっていう、であのセットの再現度もすごいし、これはすげえなと思って。
そうですよね、だからあれを、だから再現度も求められるものだから、そこを考えるととてつもないことしてますよね。
いや、すごかったですね、本当に。
役者陣もよく、まあ、雰囲気が似てる人、
はい、
いわゆるそっくりさんとはまた違う、よく見つけてきたって感じですよね、
マーロン・ブランドもめちゃくちゃ良かったですね。
良かったですよね、アルパシーノも似てたし、
素晴らしかったです、
ありがとうございます。そして、ね、まあ、グレーマンの話は昨日ちょろっとしましたね、
はい、グレーマンも面白
かったです、はい、グレーマンはもちろんもうめちゃくちゃ大金をかけた、ね、はい、エンターテインメント、ネットフリックスで見られます、はい、そして、はい、話題沸騰タローマン、
まあ、タローマンですね、やっぱり
今 NHK のね、はい、日付変わった直ぐらいからやっております、
はい、岡本太郎好きとしてはやっぱたまらないものが、
そっか、意外にそうだ、
はい、しかもね、第1話のその奇獣が森の掟っていうのが出てくるんですね、はい、
ほうほう、
背中に赤いなんつうんだろう、
ファスナー、
そうそうそう、うんうん、でファスナーがついてるのがいて、うんうん、1話の奇獣があれっていうのが、これ分かってんなみたいな感じがね、
うんうんうん、元から着ぐるみ怪獣っぽいんですもんね。
そうなんですよ ね、
なんかね、
で元々あと、宇宙人東京に現れるかな、パイラ星人っていう、
はい、
その、
はいはい、
星人の、はい、あれもデザインしたりして、うんうん、やっぱ岡本太郎とああいう、なんつうんですか、特撮チックなものの相性の良さというか、
はいはい、
いや、あれはね、やっぱね、素晴らしかったですね。
なんか NHK だと同じく NHK の歴史探偵で、
はい、
ちょうど太陽の塔とかも、
ね、
そうそう、はい、それめちゃくちゃ面白かったです、はい、なんか初めてテレビで映すような資料もいっぱい出てきて、
は
いはいはい、それ面白かったですね。僕も意外と分かってるつもりで分かってなかったところ、なんで太陽の塔残すことになったのかとか、
あ、そうなんですね、
うん、あと、まあ、そもそもの成り立ちですよね、あそこ、はいはいはいはい、要するにずっと屋根があったわけじゃないですか。
そうですね、丹下健三
さん、丹下健三さんの屋根があって、はい、で、あの塔は当然最初の契約に、契約というか契約にはなくて、
ね、
はい、岡本さんが言い出して途中から、
そうですね、太陽の塔がこのでかさにしたいって言ってるって言ったっていう話
ですよね。へ
え、そうなんだ、
そんな高いもん建てんなら外に建てるか、
そうそうそう、
この天井の下階にしてくださいって言ったら、いや、もう突き抜けなきゃ意味ないっつって、でも実際そうですよね、やっぱ ね、
ですよね、しかもあれだけで今残ってるっていうのがとんでもないことだなと思う。
本当ですよ、だからなんかこう、いわゆるこう、なんていうの、絵に描いた餅に終わったハリボテの未来に対して最後に残ったのは、もう不合理非合理の塊のようなものが最後に残ったみたいなね、
ベラボーですよね、まさに
やばいね本当にね。
あ、ま、そうそう、タローマンが明日30と31日一挙放送するっていう情報が、
はいはい、ね、らしいですね。
ぜひ皆さんね、はい、1個5分ぐらいでね、見やすいんでね、
は
い、
めちゃくちゃ面白いですね、
最高でございます、はい、ありがとうございます。ご自身の、ね、お仕事も忙しいとは思いますが、まだ伊賀さんで、ね、お仕事言えないんだもん、大体ね、
やってる最中はね、はい、まあ、いろいろやってます
出てきたらまたね、
よろしくお願いします、はい、
ぜひぜひ。さあ、それでは番組では皆さんからの1週間のアトロク振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集良かったよ、あのライブ最高だった、あの話何度も聞きましたなど、皆さんのハイライトもお知らせください。 メールアドレスは歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロクプレイバックします。さてアトロクフューチャー&パストでは1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介していきます。改めて本日のお相手スタイリストの伊賀大輔さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
今夜歌丸さんも最後までいらっしゃいます。お願いします。
させていただきます。
では早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返っていきます。まずは7月25日月曜日、
TBS アナウンサー渡辺俊です。世界陸上実況のためお休みしていた熊崎和人アナウンサーに代わりまして2週連続で代打パートナーを務めました。7月25日月曜日を振り返ります。6時半からのカルチャートークではプロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さんに横浜銀歯への知られざる逸話を語っていただきました。80年代の突っ張り世代チェッカーズさんがその突っ張りの中に関わっていたというのは私としても衝撃でした。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクト、ゲストはニューアルバムビューティフルボーイサイド A サイド B を連続リリースしたシンガーソングライターのリエフーさん、バンド編成の取り下ろしライブを披露していただきました。お子さんが生まれたということで生まれる前と生まれた後で感じたその違いというのがサイド A サイド B にあるということです。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、さっさと対処すべきなのは分かっているけど面倒くさくてほっぽらかしている、そんな皆さんが見て見ぬふりをしている現実を勇気を持って告白してもらう新投稿企画、不都合な一角でした。聞いていると胸が苦しいと思いながらも、あ、周りの人もこんなにズボラなんだ、そんなことが分かってほっとする、そんなコーナーでした。半年に1回の男でしたが2週連続で月曜パートナーを務めました。次に会うのは半年後、何年後でしょうか。それでは皆様また。
鍋神お疲れ様でした。
ねえ、ありがとうございます。愛らしいですね。
愛らしい真っ直ぐな人間でございます。さて月曜日ですがいかがでしょうか。いかに
やっぱりでもあれですよね、鍋旬の可愛さから入りますよね。
鍋旬ありがとうございます。
月曜日こっから来るかっていう、なんかやっぱね素直さというかね、
はい、
その歌丸さんが先週も言ってたけどなんか雑に扱っていいって。
いや、ね、まあまあまあ、あの言い方はちょっとあれですけどね。でも、まあ、あのそのカジュアルに接しやすい人柄っていうのかな、
なんか愛を込めてっていうところっていうか、うんうん、いや、そのね、曲、うん、好きな曲聴いてる時のあの聴いてる感じ
と盛り上がったらしい。本当にね、目をつぶってうーんとか歌って、
ね、歌ってました
よね。マジでね、まあ何度も言いますけど実質の中学生なんですよマジで。
自分の部屋にいるね。
本当に。
はい、そうそう、だからまずそれですよね、月曜日は、うん、
ねえ、印象深かったの、はい、
そんでだからあれですね、やっぱ郷さんのところ、はい、
うん、
でこれは もちろんその翔さんの話っていうか、あの銀杯話もすげえ面白かったんですけど、ね、僕としてはやっぱりその初期チェッカーズの話がすっごい興味深かったんで、
あのあれですよね、だからその銀杯がいた事務所っていうのは、うん、ベイシティローラーズとかみたいな、はい、アイドル的ロックバンドのジャニーズみたいな、うん、そういうのも目指してて、うん、でね、あのチェッカーズがもう売れ始めてたんだけど、うん、そこで事務所を移る間にちょっと一時預かりになってた、うん、でまさにそのチェッカーズこそが、まあ、そのロックバンドのアイドル型提示というかね、うん、感じで、それ知らなかったですもんね。
そうですよ ね、うん、ね、だからその初期チェッカーズって言うとね、もちろん秋山道夫さんいて、はい、でスタイリスト堀越絹江さんやってて、はい、で多分あの時のもうスーパークリエイターが集結してやってると思うんですけど、はい、その間にそういう話あるんだと思って、ね、
で元がやっぱり本当は不良バンドだから、うん、ね、なんかそれが近いところに一瞬寄ってたっていうかね。
そうっすよね、うん、だからやっぱ郷さんとか多分ね、あのチェッカーズの方とかいろいろインタビューしたりすると思うんで、いつかその初期チェッカーズ特集とか、
うん、確かにね、
聞きたいだ、結構古風の深い話が聞けるんじゃないかなと思って、
うん、チェッカーズはそういう意味ではだからそのストリートサイドの話もあるし、うん、さっきおっしゃったのが秋山道夫さんとかを中心とした、うん、その当時の最先端クリエイターチーム話、
うんうん、
それこそあの森田本にも書きましたけど、うん、森田芳光さんチェッカーズ映画撮るかもしれなかったんだから。
ああ、そうなんですか。
そう、それはやっぱすごい見たかった。絶対相性いいよって感じだし。
良さそうですね。
そうそう、まあ後年ね、あの鶴久さんを使ったりとかしてましたけど、うん、そうそうそう
そう、だからそれはちょっとなんかいつか郷さんにね掘ってほしいところだなというのが聞けましたね、
は
い、
うん、うん、確かに、
はい、まあ、あとやっぱもうね8時台の不都合な一角、はいはい、
来ましたね。こちらメールいただいております、モーガン・フビンマンさん、 不都合な一角最も印象的でした、最初どんな投稿が来るんだろうという疑問符が浮かびながらラジオを聞いていたのですが、一発目のエアコンのリモコンがないで一気に理解しました。なぜなら私の部屋にもリモコンがないからです。本当のスイッチ、本体のスイッチでつけています。温度がわからないため明け方になると寒さで目が覚めます。気をつけてください。このコーナーを聞いているとまさに自分ごとのようにぐさぐさと不都合の角が心を突き刺してきます。私は不都合が一角どころではありません。部屋全体が不都合、不都合を見つけるコンパスがあったのならコンパスがぐるんぐるん回転するような不都合磁場に住んでいます。
不都合の樹海。
このコーナーを聞いてそんなことを考えながらこれではいかんと自分を奮い立たせ、まずはずっと作っていなかったマイナンバーカードを申請しようと思います。カードが届いたらこの不都合を一つ一つ取り除こうと思っています。 Just do itということです。
マイナン不都合もあるな。マイナンバーカード、ね、溜め込んでんな。
なるほどなるほど、いろいろあります。
マイナン出せみたいなのもすげえ来てんだよ。
マイナン出せ。マイナンっていいですね。
いやだからこの誰にでも心当たりがある話を、なんか古川さんもいて、なんかこう雑談っぽく喋ってる感じがやっぱ聞く方としてはめちゃくちゃ面白いっていうか、
ね、よかった。急遽ね実現したコーナーって僕も不安だったんですけど、うん、思いのほかあの面白い投稿来てよかった
です、ね、いや面白かったです。これでも、うん、だからあれですよね、だからやっぱ、はい、誰にでもあるっていうか。
そうね。え、意外にあるんですか。
ありますあります。全然、
なさそう。
いやいや全然、だから例えば本積んどくっていうか。
あ、そうかそうか、積んでおく。
そりゃそうだ、意外に本はやばいわ。
あとはね、歌丸さんも言ってましたけどあのマイリストとか。
ウォッチリストね、
そう、配信サイトのね
とか、うん、もういくらでもありますよね。
そうかそうか、そう
か。だからもうこのそもそも人間自体が不都合な一角を抱えながら生きてるっていうことを、
うん、そうだよね、
再認識っていう感じ、
全部さ全部片付いて回ってるやつってどういうこと。
そうそうそう、
そうですよ、ね、
そんなのはもうもはや人間とは言えない。
そういうことです、
ね、岡本太郎がだろ、はい、それはもはや人間とは言えない。
そうですね、うん、そうそうそう。
でこのコーナー聞いてるときにあーまずいって思ったことがあって、家の中結構綺麗にしてる方なんですけど、うん、うわそこに目がいっちゃったかって気づいてなかったのに気づいちゃって、うわこれダメだ、はいはいはい、不都合な一角だって気づいちゃったんですけど、はいはいはいはい、これもういやそんなのみんなそうだよっていう、うん、と思います、う
ん、え、松さん何に気づいちゃったの。
あの壁の下の方にある板の出っ張りってわかります皆さん。壁の下の方にある、
はいはいはいはい、地面の、はい、そのとこにでこっと出てるやつね、
はい、これ調べたら幅木っていうらしいんですけど、あの壁の中になんかいろいろなんかこうなんか柱とかいろんなこう梁とかいろいろ設置してあるものがあって、なんかこうそれをこうなんていうんですかね、目隠しするためにちょっと隙間ができちゃうから、はいはい、ああいうなんかこうなんていうんですかね、あのなんかこう出っ張りになっちゃうような作りにしなきゃいけないらしいんですよ。
なる、幅ってその幅の幅で木の幅、うん、あの
はい、そういうニュアンスの幅木で、この上に絶対ほこり溜まってるんですよ、
はいはいはいはい、
これに気づいて、あーまずいって。
確かに
俺みたいなタイプはもう絶対に気づくと目がいっちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
これ家の中にそこら中にあります。
確かに
これ家の中全部不都合になりました。
これ幅木さ
一角じゃないのよ、
このさ90度の角じゃなきゃいいのにね。もうちょっとさ斜めにするとかしてくれればさ、
そうするとホコリが落ちやすいというかね、
落ちやすいし掃除もしやすいじゃん。
確かに
これははっきり言ってさホコリが詰まりやすい作りだと思うから、
そうそう、これ作りこうせざるを得ない理由があるのかしらとかもういろいろ考え出したら。
でも幅木ちょっとこれは見直していいことかもね。多分これは監修上こうなってるだけだよきっと。
いやほんとそうなんですよ、うん、これすいません、あリスナーの皆さんにも共有しちゃいましたけど、目がいってもう気になっちゃう人は絶対気になると思う。
しかもこれはさルンバ回そうと何しようとこれ無理だもんね、ここはね。
そうなんですよ、
ありゃりゃ、
いやこれ不都合な一角じゃないのよ、もう不都合なんですよ、
うん、
部屋全部、
全角ですね、不都合な全角、
全角、部屋全部です。すいません、意外にこういうことがありました僕。
わかりました、はい、いやもうだから全員あるなっていう、その生活に対しても、
うん、見てる精度がね、やっぱ山本さんは部屋きれいにしてる人のかなり潔癖に近い視点ではある。
そうですね、入ってますね、
やっぱね、
そう
だからもう永遠のテーマですよねこれ。
そうなんですよ、
でもやっぱりさすがにあの壊れた液晶テレビ置いたままにしてるのは結構やりすぎだなと思いました。
あれ気持ち悪い、もうさ聞くだに気持ち悪いんだよな。 気持ち悪い。でもそうやって否定しちゃダメなんです。そのそれはそれ で、ねうん、よく言ってくれた、ね、そんな辛いことをよく言ってくれたっていう、うん、
ね、おのおのにあるから、
うん、そうなんですよ、誰だってあるんだから。そうなんだよ、
そうなんですよね程度もこれ結構本当にまだ全然あといくらでも危険なっていう感じありますよね、
はい、実は投稿もまだまだあのいっぱいありまして、うん、なので、うん、あの定期的にやっていこうかなと、うん、あんまり面白いところが届きすぎたら何かと入れ替えようかなぐらいの感じで、
もっと聞きたいですよね、うん、もっとみんなその聞いて浄化した方がいい、
浄化した方がいいし、
俺も
ちょっとほっとするし、
な
んかみんなあるんだね、
あの、うん、ラジオ向きですよね。その自分のちょっとしたダメさみたいなものをお互いと共有し合うってすごくラジオのいい効能ですよね、それはね、
う
ん、
そうですよね、うん、
ちょっとねあれ思い出しました。
何ですか？
あのマリッジストーリーって映画で、うん、壁パンチするんですけど、なんかその壁がその後パンチした後なんかよりっていうか映ってんですよねなんかその実家の壁パンっていうか、そのもう不可逆性があるものっていうか、はいはい、やっちゃったなっていうものをこうポスターとかで隠すみたいな、うん、その不都合感みたいなのを、ね、ちょっと思い出しましたね
なるほど、映画の中における不都合な、
そう
不都合な一角、
あれ気になるなってありますもんね、その一回映ってたらね、
そう あの後どうなったんだろうみたいな、
面白いな、作品の中でも探すの面白そう
です ね
先ほど映画表の中で触れた星の子にも壁パンの跡が出てきますね、印象的な壁パンが、
ね、いやちょっと広がりそうだな、はい、ありがとうございます、
はい、
さあ続きまして26日火曜日参ります。
火曜パートナーの宇垣美里です。7月26日火曜日振り返ります。この日は歌丸さんが検診のためお休みでした。スタジオには音楽ジャーナリストの高橋義明さんにお越しいただきました。もう一緒に放送に乗るのは3回目でしょうか。ふふふ、気心の知れた仲ですよ。ずっと MCU の話をしてて楽しかったです。6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津亮太さんに7月から放送されているおすすめアニメ4作品をご紹介いただきました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはクリエイティブミクスチャーユニットニコニコタンタン、5月に行われたライブ Song for Future Generation の音源を披露していただきました。ガムテープ必須のライブかっこよかった。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー7月号、高橋義明さんにシンガーラッパーのリゾのニューアルバムスペシャルについて解説いただきました。リゾがもう本当に最高すぎる。今回のアルバム全ての曲が優しいメッセージ詰まってるんですけど、特にスペシャルは特効薬です。みんなそのままで特別だし完璧なんだよって伝えてくれます。元気出る。
はい、火曜日です。伊賀さんいかがでしたか。
歌丸さんがお休みだったんですよね、この日は。
はい、もう元気いっぱいね、もうケツにねカメラを突っ込みましてね
楽しそうで、
そこの横丁を曲がってなんてやってましたよ
検診でした、はい、
はい、ね、で吉明さんと宇垣さんだったんですけど、なんていうんですかね、その懐かしのハッピーサット感というか、
あ、やっぱ吉君番組のね、うん、バイブスありますよね、
うん、でそれでいてオープニングがそのリゾの話となんかマーベルの話だったんで、うんうん、なんていうんですかね、そのちょっと音楽スペシャル番組みたいな感じがして、はいはい、すごい楽しかったですね。うんう
ん、ねえ、MCU の話もいっぱいしてます
ね。そうですね。あの、うん、オープニングのマーベルの話がすごい楽しそうで、
うん、ここから先どうなるみたいなね、確かにワクワクしてくるようなところありましたよね。う
ん、ね、ワカンダフォーエバーのね予告の話もあれも、
はっきり言ってどんな話なのかはまだ全然わかんないけど、
はいはい、
とにかくライアン・クーグラーバイブス満タンなの伝わったぜっていう、はいはい、マジで。かっこいいですよね、うん、なんかわかんないけども、
これ早く映画館 IMAX で予告見てと思いますもんね。
ほ
んと
ほんとちょっと予告でこんな上がっちゃうと危ねえ気もするんだけど、
はいはいはい、
いやでもやってくれましたね、やっぱね、
う
ん、
だからもうやっぱしかもね、のあの壁にね書かれているチャドウィック・ボーズマン の、はい、あの肖像画も含めて、うんうんうんうん、それでボブ・マーリー来ちゃうんだみたいな、
そうですよね、
おっしゃってましたね、
はい、ノーマン・ノーくらいが ね、
でだから先週のその吉明さんが出たマーベル音楽特集とかも含めて、はいはい、なんかそれと地続きになってる感じがしてすごいね、うん、楽しかったですね、
うん、ライアン・クーグラーはやっぱりこう腕力があるよな、うん、グイッとな、うんうん、楽しみです。
はい、そうですね。で、まああとやっぱりリゾ、なんかオープニングからね、うん、話されてたし、8時台でも話したんで、うんうん、なんかリゾすごい僕も結構好きだったんです、うん。新しいアルバムそれでその後すぐ聞いてみたんですけど、
私も
まあめちゃくちゃかっこいい。ジャケシャンも超かっこよくて、
うんうん、本当に
ね。で次の日朝俺聞いてたらもう娘もノリノリで聞いてて。やっぱソウルいいなみたいな
思いました思いました。
なんかね良、うん、かったですよ、
ね、まあ、しびれたな。
僕もだからそのね先週の ガーディアンズ、ガーディアンズの本というか、うん、マーベル音楽特集じゃないですけど、うんうん、やっぱちょっと古いソウルミュージック聞くことが多いんで、はいはい、そんな最新最新って聞かないんですけど、うんうんうん、このリゾを聞いてなんかやっぱ新しいのめちゃくちゃいいな
って、ね、ニューアルバムスペシャル、
ね、タイムレスなものもありますからね。
そうですよね、作りがね、ちょっとセブンティーズディスコみたいな感じと、うん、なんか今のが混じって、
よしくも言ってたけど、まあ、あの例えばあのグッドタイムス調というかね、そういうのもあったりとか、うんうん、それのやっぱすごく現代アレンジ版なんだけど、うんうん、さじ加減が本当に絶妙だし、
そうですね、でなんかその歌詞とかメッセージとか、うん、なんかそういうなんていうんですかね、現代性みたいなことに対して宇垣さんとなんか吉明さんの話がスイングしてる感じが、うんうんうん、なんか聞いてる方としてはすごい楽しかったですね。
最高だ。
なんかアトロクなんかなんか珍しいというか、 なんかたまにはこういうのもいいなみたいな感じが ね、うん、ねすごいしました。
歌丸さんいかがでしたか、それについて。火曜日のその2人の楽しそうな会話という
か、いやいや別にだからその安心して休めんなってことですよ ね、
そ、
うね、うん、そうそうそう
そ
う、
そしてそうそう、はい、いかさんい
かがですか。大丈夫です。ね、あとなんだろうな、うん、あでもそのミュージックコメンタリーの後半のなんか曲もなんと、はい、なね、やっぱまた相変わらずのこの打率の高さっていうか、それがねやっぱ良かったですね。
ねえ、かっこいい曲たくさんあったな、うん、結構テンポよくもたくさん曲紹介しましたもん ね、
そうですね、7曲8曲ぐらいね、うん、やってたんで、やっぱなんかその感じも面白かったなっていう。まあなんかあとなんかやっぱ吉垣さんの感じはすごい TBS ラジオって感じしますよね。なんつうんだろう、
まあまあね、喋り出して長いですからね、うん、もはやね、うん、
なんかあんまりなんか特殊な感じがしなかったっていう感じでしたね、うん
う
ん
う
ん、
また宇垣もこう曲にインスパイアされてね、あこんな風景浮かぶっていう会話も楽しかったし、
夏休み、ね、夏休み、切ない夏休み妄想大会みたいになって
言ってた言ってた、
ちょっと面白かったです ね、 ね、
おしゃれ してんだけど自然の中でなんかこうちょっとこうね、あの自由な気ままに歩いてるみたいな、そうそうそう、
T シャツのネックが伸びててみたいなね、結構スタイリングとしては細けえなと思ってそれが面白かったです、ね、
さすがスタイリスト皆さん、はい、皆さんあのこのミュージックコメンタリーですけども、たくさん音楽流れますんで、まあ、全体的に音楽たくさん流れますんで、うん、この日はラジコタイムフリーで聞いてみてはいかがでしょうか、はい、そんなところでしょうか、火曜日。
そうですね、はい、
さあ続きましては27日水曜日参ります。
水曜パートナーの日比真央子です。7月27日水曜日です。振り返ります。6時台のカルチャートークはアニメーション作家の伊藤雄一さんに、阿佐ヶ谷にあるミニシアターモーク阿佐ヶ谷にて今月の頭から開催されているコマ撮りアニメーションフェスティバルボリューム0の見どころを伺いました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは K-POP DJ の DJ キキさん登場。アルバムセレブレイトがまさに放送日にリリースされたばかりの TWICE ミックス披露していただきました。なんとメンバー全員からのアトロクに向けたメッセージもありました。いや感激です。 DJ キキさんのミックスもさすが分かってるなという流れ、テンションマックスでした。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは月刊シマオアワー7月号、29歳の夏休み。漫画家エッセイストの島尾真帆さんと一緒に29歳の時何に夢中だったなど29歳の話を語り合いました。島尾さんがおよそ15年前にウィークエンドシャッフルで披露した29歳のクリスマスの音源も聞かれまして、非常に伝説の場面も聞けた、こんな放送だったんですけれども、あのリスナーの皆さんからも29歳話がですね多く寄せられまして、なんだか励みになりました。まあ、自分自身なんで不安に思っているのかそれすら分かってない29歳なんですが、まあのびのびやっていきたいなと、そんな気持ちで今います。伊賀さん、29歳どんな感じでしたか、教えてください。以上水曜日でした。
ですって伊賀さん、
はい。あんまね覚えてないんすよね。あーそうですか。
29っていうともうスタイリストは
やってます、やってます、全然、うんうん、2007年か8年ぐらいかな、うん、あんまななんかやっぱその数字で区切られてないっていうか、この年にこれをやりたいとかなかったんで、あんまないっすね。
じゃあなんとなく2007年2008年ぐらいこんなことしてたなぐらい、仕事の内容とかちょっと浮かぶもんあるけど、
そうですね、だからなんかその時に30だったからとかみたいのはあんま ないっすね。
あんまり意識されない方ですか。
この40になった時ですかね。
お
40ってだって松田優作死んだ年だぜみたいな
基準がやっぱ、うん、
不得だな。
そうだからなんかあの僕人間臨終図鑑って言って山田風太郎が書いてるあの、うん、いろんなその世界の著名人がどういう風に死んでったかっていうのがあるんですけど、めちゃくちゃ若かったりするわけですよ。あその死ぬのとかが、
まあ、昔はね平均寿命もねもちろんね若いからね。
だから40になった時はかなりの人が年下だなと思って結構それに衝撃を受けました、
ね、気づけば年下シリーズありますよね。
そうそうそう
俺やっぱ最初あアイドルの年齢越してんだっていう時に、うん、やっぱお兄さんお姉さんだったのがああでもう越したどころか今やあれ完全に子供に見えるわみたいな、
はいはいはいはい、
そういう時にやっぱ、ね、変遷は感じますもん ね、
うん、ね。あ私はもうテレビの現場であディレクターも年下だったりするはいはい、はい、って思ったら、はいはいはい、なんかね山本さんどうしますってあれディレクター年下だみたいな、はいはい、
そうだよこっちの方がベテランだよ、
はい、そうですよね。
あとさあれアメリカ大統領年下だみたいな
すごいなるほど
ああみたいな
そっか政治家とかもね
そう僕の場合はあれですね野球の監督
あ
もうほぼ最近同い年くらいになってきましたからね。
おおそっか
もう自分と同い年の現役選手がいなくなった時点で
ガクンみたいな。それはそうですね選手はそうですもんね、うん、
なるほどね。
もうだって30代後半の時点で中年の星とか言われちゃっててもうそろそろ、トレードとかもうちょっと引退間際みたいな、うん、
確かに
ラストイヤーとか書いてあってやべえこれ仕事ラストイヤーって言われたら嫌だなみたいな
確かに確かに
のはあります。やっぱスポーツ選手は本当大変だなと思いますけどね。
ですよね。
なるほどね。
いやそうそうそう、
まあちょっとね節目節目で皆さん感じるところがあるかもしれませんね。
そうですね。
日々と久しぶりに、まあ、宇多村さんも話してましたけど先週あの話す機会があって、確かになんかアイスとかじゃなかったな。アイス分かんない気のせいかもしれないですけどね。
いつもそんなテンションじゃないと思いますけど。
そうですね。印象がね、なんかね、その時はああお疲れ様ですみたいな。
でもなんか話聞いてたらその30分話し込んで。
はい、日比真子アナウンサー。
ね、で日比さんがさ写真撮らせてよって言ったら嫌だよ写真嫌なんでだよってお前 SNS 上げるから嫌だよ上げねえよとかそういう愉快なやり取りがあったんでしょ。
めちゃくちゃ仲良
さありました。
うん、
はい。
でそれがすごい楽しかったって話ですよ。
はい、そうですね。うん、最終的にはなんかすごい盛り上がったんですけど、うん、はい。僕もこんななんかこの明るい方じゃないんでうーっすみたいな感じ。
なんかね
知り上がり。
そう出だしのそれこそ向こうは向こうで山本さんのその出だしのテンションがなんか謎に低すぎてい
や僕誤解するんだよ
なんだあれ
誤解。あと久しぶりでちょっと本人には言えなかったんですけど、うん、あの嬉しさと恥ずかしさ
あるよね、うん、それは確かに、ね、
ありました、
うんあるよね、
言えなかったな恥ずか
しい、うん、そんなねテンション高くてもねちょっとあれですよね
それはそうおーって嬉しい顔できない恥ずかしさみたいな
忙しいみたいじゃん
やっと会えたみたいない
や確かにな今
言
って
た恥ずかしいな。はいすいません、
はい
で伊賀さん水曜日ですがいかがでしょうか。
まあ、あれですねやっぱその伝説の話をする前に聞かないといけないのが
伝説、ね伝説
まあ、このコマダリアニメーションフェスティバルの話ですね。
阿佐ヶ谷モーク、
うん、であの歌丸さんもすげえって言ってたあの左、はい、
左
のあの YouTube 見たんですけど
これすごいよ、うん、
いやすごかったですね
本当に
やばいっすよねこれね。
とんでもないこんなただで YouTube で見られるんだみたいなぐらいの。
でもこれでもまだねカクカク動きはまだスムースじゃない、うん、本当にテスト映像だから、
はいはい、
これちゃんと作ったら
これは
しかもこれやっぱそのデザインとしてかっこいいですよね、はい、キャラの
そうですね、
うん、なんかこれ本当に衣装とかも含めて、うんうんうん、もう 見たら本当に3秒ぐらいで皆さん分かると思うんですけど、うんうん、
確かに
このキャラクターの立ち具合っていうか、
うんうんうんうん
もうこれがねあと衣装はねちょっとボロっぽいところとかね、はいはい、たまんないですね
時代劇、
ね
うん
うん、
いや
時代劇かつさその木彫りのあれを生かした、うん、その木のさその義手なのかなこれがさ、うん、おなんていうのどういう仕掛けで動いてるかもあえて見せて、うんうんうん、メカニックな興奮もあるじゃない、うんうん、だからすごいよねもう見てもうパッと見てかっこいい面白いってなるもんね、うん
でこのねこのアングルがいいんですよねまたね
カメラワークね
ケレンが
ケレン味あってね
ちょっと出先おさむアニメっぽいケレンもあってねだからその
ジャーンっていう感じ
そう日本アニメ型のそういうケレンもちゃんとあって、うん、でダイナミックにカメラが動いてこれはねライカに対抗できますよ、
うんね、おっしゃってましたね玉さんね、うん、そうなん
だねしかもなんかちゃんと 和物の感じっていうかねそのこっちじゃないとでね、うんできないだろうっていうところをねちゃんと入れつつの、ね、アンドケレンだからな、うん、いやこれはもう本当にめちゃくちゃ楽しみですね
本当ねだから
クラウドファンディングしたいですよ俺も
まずはパイロットフィルムのクラウドファンディングを今しているところなので、うん、はい 感じですね。
いや、しようと思います。ちょっとね、こういうのが見れるんだったら本当に、うん、まあ、いろいろ見てみたいなと思いました、うん、
ね、あとはこのモーク阿佐ヶ谷のアニメーションフェスティバル、うん、これもネットで覗いてみたら、うん、これもたまんない、うん、僕もジャンクヘッドで、うん、いや、ストップモーションってすげえ力持ってるんだなって、うんうん、映画ジャンクヘッド、はいはい、あれでもうもう火ついちゃって、はいはい、もうこれ見逃せないですよ、歌丸さん、これたまんない。
ストップモーションアニメってさ、うん、もうさ、見るだけで楽しいじゃん。
そうなの、
ね、
これだから、このフェスティバルの予告の YouTube も見たんですけど、うん、もうそれでいろんなその映画のなんかカットアップバーってつなげ出したんですけど、はい、もうそれだけでぶち上がるっていうか、
そうなんです
ね、あんなこれみたいな、
そうなんだ、見よう見よう見よう、
もう全然それも90秒ぐらいなんですけど、うん、もうワクワクが止まらないっていうか、うんうん、
ねー、これだからボリュームゼロからのね、おっしゃってましたけどね、うん、さあここでできるんだということで、ワンツースリーとね、続いてほしい。
モーカーさんがこれ、いつまでやってるんでしたっけ、フェスティバル。
これは期間いつまでだっけな、8月
18って感じ、
8月18まで、ね、もう始まってますからね、
これ行きたい、はい。
そしてね、伝説の話もちゃんとしないといけない、
伝説
特集コーナー、こちらメールいただいております。ラジオネーム NSTRD さんです。月刊島ワーは29歳の夏休みの感想について書きますと。29歳と聞くと節目と思いがちですが、それは数字上のことで、節目というのは人によって違うものだなと感じました。あ、先ほどの会話でもありましたけど、29歳という数字を切り取ったリスナーさんのメールに私はとても味わい深さを感じました。大きな変化をする人もいれば、あまり変わらない人もいると実感しました。自分は正直、他人は大きく変わったのに自分は何もできていないなどと思ったりして、複雑な気分になることもあったのですが、日比さんの節目というのは後になって気がつくものというコメントが印象に残りました。極論すると、人によって節目は異なり、比べることにあまり意味はないのかもしれないと思い、29歳の頃、なんなら今まで節目がそれほどなかった私にとっては、少しだけ自己肯定感が増した今回の島尾アワーでしたとおっしゃってます。
はい、はい、まあ、島尾さんの人生に縁取りなしっていうね、
まとめっぽいこと言ってましたけど、
ね、いや、まあでもあれですよね、とにかく最初のやっぱラジオドラマの予告、
あれやばいですよね、俺15年ぶりに聞いたけど、やっぱやばいよね、
やばいですよね、やばい、なんかね、すごかったですね、
あれよ、つまりそのよくできてるんですよね、すごいよくできてる、もうあの後ハシピー、まあ、名誉 P ね、ハシ系が来て、もう自画自賛しまくって大声で、あそこでね、これね、マライアのイントロにもう一回戻すのがね、はい、みたいなね、うるせえなっつって、まあ、よくできてますよ、確かにっつって、そうそうそうそうそう。
あとね、なんか島尾さんの声も若干、なんていうんですかね、あの、うん、甘みがあるというか、若みがあるというか ね、ちょっと甘酸っぱい。うん、私は雪が嫌いみたいな、なんかあれ
私は雪が嫌いだね、えやばいよな、
ちょっとラジオフリーでね、あ、タイムフリーでね、
そう、これちょっとぜひ、
うん、あと17回ぐらい聞きたいですね、う
ん、これね、ポッドキャストだと入ってないんで、ラジコタイムフリー
だと思います。俺も笑い死にするかと思いました、本当にいろんな感情が去来した、懐かしいのと、懐かしいのと、なんてバカなことやってんだってのと、でもよくできてるし、なんかちょっと感動しちゃうんですよね、いやーなー , 笑っちゃった、本当に泣いちゃった、
最高でしたよね、うん、まあそんで、うん、伝説の話ばっかりしてもらうね特集の中身ですけど、はい、これもね、やっぱその29歳で、うん、そのそういうことあるよねみたいな話かと思いきや、うん、なんか流行予測の話が入ったり、なんか笑っていいともとかの話ってこう昭和懐かし話になってたりして、うん、この全然話が一方通行じゃないところが面白いっていうか、
うん、そうですね、
なんか普通に雑談になってんじゃんみたいな感じが、うん、やっぱね、この島尾アワーのね、本当に素晴らしいところ、
やっぱりフリートークのやっぱ名手、うん、ね、
でしたね、
島尾さんですからね、
あと突然出てくる英語
英語勉強
しよう、そうだ、新情報、
アメイジン、
ナッシンって言ってましたもんね、最後予告ありますか、ナッシンっつってなんだそれみたいな
ね、告知ありますかって言ったら、ね、最高の振りだった
の、すごかったですね、
ちなみにあれ流行予想でシーズンヘア的中って言ってましたけど、ね、的中ってなんだよっていう、じゃ、ね、それはだって意外にさ、はい、ファッションの現場ってどうですか、シーズンヘア、
いや、でも指導、いやでも本当にヘアメイクさんとかに島尾さん好きがいて、っていうのは間違いないと思います、
ありえますね、
はい、うん、あると思います、
的中、
こうやっぱこう裏から裏からやって、
うん、え、
はい、いやだから あっちゃんとか、うん、有村架純さんに影響を与えてる可能性ありますよ、
う
ん、
ありますね、
うん、はい、本当に可能性はあるんだ
でもこれあれですよね、逆に島尾さんも当たってるとちょっとそんなにやんのやめようよみたいな感じになるのもまた面白いなみたいなそ
う
そ
うそう、ちょっとねもうちょっと泳がしたいんだ
よね、そうそうそう、うん、なるほどね、でもあれ絶対私だったって多分3年後ぐらいに言いたい感じなんですよね、
そうでしょうね、
それがね
想像できますよね、
でこの追加でやってたら流行予測終わんねえじゃねえかっていうところもまた素晴らしいですよね
本当に
どうせ我々も覚えてないんで やっぱね、やりたい放題ですけど
あ、盛りだくさんの島ワーワーなので、うん、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、さあ続きましては28日木曜日です。
はい、木曜パートナーうないりさです。7月28日木曜日振り返ってまいります。私の振り返り長いということなので今日は簡潔にお伝えしていきます。まず6時30分からのカルチャートーク、歌丸さんが雑誌ブブカで連載しているマブロンで取り上げるアイドル的ソングを雑誌の発売に先駆けてかけていきましたが、今回歌丸さんが紹介した曲の中で私のお気に入りはマイナマインドさんのファンキービッグスロープ、そしてフィッシュボールさんの熱波、この2曲良かったですね。そして7時からは音楽コーナーライブ&ダイレクト。6月29日にファーストアルバムにしてベストアルバム創業をリリースしたシンガー兼音楽プロデューサーのプニプニ電機さんが登場しました。歌丸さんが本当にプールにいるようだっていう風にお話ししてましたが、まさにナイトプールで涼んでいるような気持ちになれる、とってもおしゃれでかっこいいライブをありがとうございました。そして夜8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、ゲームの可能性を拡張する新たなアティチュード、その名も飲酒ゲーミングのすすめ特集ということで、飲酒ゲーミングという新概念をゲーム音楽専門 DJ で無類のお酒好きという DJ ユースケサードさんに紹介してもらいました。今回は、まあ、酔いのレベル別、ホロ酔いとかあとバキ酔いとかね、その酔いのレベルに合わせたおすすめのゲームを紹介してもらったんですけれども、私も何回かね気持ちよく酔った時があるんですよ。だからその時を想像しながら、ああこのゲームプレイしたら楽しそうだなっていう風に私も聞けたので、ぜひぜひお酒が苦手な方もね、まあ、たまに気持ちよく酔える時あるんですよ、苦手でも。だからその時を、ね、想像しながら聞いていただけると面白いんじゃないかなと思います。あとほろ酔いくらいで紹介しているゲームは普通に面白そうなアドベンチャーゲームだったので、ぜひどんなゲームが紹介されているのか皆さん改めて聞いてみてください。ということで以上木曜日でした。どう、完結ですよね、完結だ
いいね、
いい味出してる。
一番やっぱこの曜日パートナーで最もアミコに近いっていうね、
あこちらアミコ、
こちらアミコならこちらリサ、ね、
こちらリサ子
落とせよ落とせよ、ね、
はい、ということで木曜日ですが伊賀さんいかがでした。
これそもそもの話なんですけどね、水曜以外でお酒の話がいっぱい出てくるのってすごい珍しい、
ね、そうですね、
確かに、
う
ん、やっぱこの曜日パートナーの中で酒といえば日比さんっていうのがもう、ね、日比ね、確定してるんで、
だからゲーム面を取るか酒面を取るかですよね
確かに
ゲーム面を取っての木曜ブッキングということですよね、
うんうんうん、だからなんか今すごい振り返りも聞いてて、なんかこんなお酒の話いっぱい出てくるの珍しいなと思ってましたね。ましたね。で、まあ、まずはあれですかね、マブロン。
あ、はいはい、
うん、これもすごい、ね、あの僕もそんなにアイドルソングめちゃくちゃ自分から掘りに行って聞く方じゃないんで、うん、いつもこれすごい役立ってるっていうか、あ、こんな曲あるんだと思ってすごい、うん、
私かなり偏ってますけどねチョイスはね、うん、
でもね、あのすごいこのお茶ノーマ、
はい、
この曲もすげえかっこよかった、
ハロプロ新グループ、はあ、やっぱ力入ってますよね。
この B 面の曲もすごかったですね。
面白いでしょ。なんだっけ、デート前夜競争曲。
展開がなんかすごすぎた。
なんかボッサになったりね、なんかになったりみたいな、すごいんですよね。
すごかったです。あとはファンファタルの曲がすごい良くて、
はい、かっこいいですよね、ジェットコースター。
それこそ戦慄かなのさんの曲最初に聞いたのはこの、うんうん、あのマブロンの、はい、やつだったん で、うんうん、で佐々木喫茶さんの曲とかよく、はい、あの子供と一緒に聴いたりしてるんで、
お、これも一緒に聴く、うん、ね、はい、言葉遊び感、うん、
あの嬉しい楽しい寂しいがあるとか大好きですよ、はい、
最高ですよね、はい、あ、いい
ね、 かね、だからそういうのも、ね、含めてやっぱりこのマブロンのいろいろ聴けるのはすごい楽しいなっていう、
ね、ありがとうございます、嬉しいです、
ね、はい、ありましたね。
音楽たくさん流れますんで皆さんラジコタイムフリーの方でチェックしてみてください。
はい、
そして
それでまあやっぱそうですね、酒に戻ると
酒、
はい、これだから飲酒ゲーミング まずなんかお酒で酔っ払うことって何なんだって定義してからゲームの話に入るのが割と面白いっていうか、うんうんうんうん、そのね、なんつうんですかね、僕もすごいお酒好きなんで、うんうん、でゲームは最近は全然そんなやれてないんであれなんですけど、うんうん、やっぱ聞いてるとすごいやりたくなりましたね。
お
ー、うん、うん、であとはこれあれですね、どんどんどんどんこうマックスとかになっていくんですけど、酔い、うん、そもそも酔っ払ってなくても超面白そうじゃんっていうゲームしか出てこなくて、
うん、まあまあまあそれはもう間違いないです、
は
あ、う
ん、それがねすごい、やってみてと。このエクソワンですか、
エクソワンやばいっしょ、はあ、これぜひ映像とか、これまだ PS 出てないんでちょっとあれだけど XBOX とか、ね、パソコンでできるということ。2001年宇宙の旅のだから僕ゲームで出しましたけど、うん、最後のスターゲート以降のあれを体験する感じですよ、うん、多分ね。
ね、それでなんか酔いレベルマックスっていうか、まあ、悟っちゃってるぐらいの時にそれがあるみたいな感じなんで、
うんうん、
これはその、ね、ラジオだから全く想像するしかないんですけど、うん、これどんなそういうビジュアルのゲームなんだと思って、うん、あ、これすごいですね、今
画面共有で
見せてもらってますから、ね、まあ、だから様々なその惑星の上をそのまあ宇宙人の乗り物と思われる球体のあれにとなって、もうとにかくひたすら飛んだり跳ねたり、そこの上をこうなんていうかな、滑空していくだばのがだけなんですけど、
はい、
それでそのモノリスっていうところにたどり着いてまた別の惑星に飛ばされるみたいな、だからなんていうかな、極限の世界をこう体感するだけっていうか、
やってみたいな。これ若干の小屋に使っていいかみたいなのがありますね。
そうですね。あ、そうそうそうそう。だからやっぱそういうこう黙示録感がありますよ。
これ確かに、うん、どっちでもシラフでもさ、酔っ払っても楽しそうだな。
まあ、てかやってるうちになんか どっちにしろなんかトリップしちゃいそうですよね。
そんな感じしますよね。
いやでも本当にあの2001年のスターゲートシーン以降が表現していたものを最新テクノロジーで、うん、やったって感じかなっていうふうに僕は思いましたね。うんうん、
はあ、ね、だからそのいつも木曜日はねゲームの話がすごく多いんで、うん、いいなみたいな感じはあったんですけど、このね飲酒っていうのが絡んできて、はい、でさらになんかね、このユースケサーズさんが紹介するやつが、うん、ね、このカードのイカ様のやつとか、
うん、カードシャーク、
はい、あとセイノーモアでしたっけ、
セイノーモア、ノーと言える、ノーと言える日本人日本人だけじゃなかった、ノーと言えないのはみんなだった世界中、
独特なやつだった、
勇気出る、
ね、だから多分この飲酒っていうのを引っ掛けて普段おすすめするゲームっていうジャンルと違うものが出てくるのかなっていう感じがしたんで、
サマー、
うん、
サマーレスの話とかなかなかできないから、
そうそうね、ですよね、そんなゲームあんだと思って単純にねすごいやってみてと思いましたね。
サマーレッスンの特にこのアリソンスノー編は、うん、マジで、
はい、
マジでイカれてるぜマジで
何してんだ
ろう、ね、何考えてんだよっていうね、
それでいて曲が流れるというところがまたすごいね、
曲のクオリティが高くてね、
展開として面白
い。だってさ、ハリなんだっけ、アメリカのスーパースターポップスター歌手が日本の片田舎で日本語を教えてもらうために実はお忍びで来てて、それと家庭教師で来てで片言で向こうが話しかけてきて何なのこれ、
こういうビジュアルなんで今画面で見てます、
何を感じろと
本当だ、田舎だ、
行かれてんな。でもねこれが VR でやると、はい、本当にそこにいる人に見えるじゃね、
そう見える、そうなんだ、
なんか水着着てスイカ割りとかするよね、なんかね、
うん、
本当にだからね、とても正気じゃいらないというかこれだからやっぱり、ね、ゆうすけさんさん、この機会じゃないとなかなかサマーレッスンはね語れないんでね、よかったと思います。 VR の代表作です。
これだからいつかまたあれやってほしいですよね、みんなで酒飲みながらゲームする配信とかもやってほしいな。ああ、
いいですね。
そうか、はあ、そういうのでね、
マイゲームマイライフ特別編やりたいな、はあ、だから VR2 出たりしたらまたきっとサマーレッスン最新型も出ると思うんでね、うん、あれね、やって人がやってんの見んのもいいのよ、爆笑なのもう、
そうなんですか、
もうなんかそのおおみたいな、こ近いよみたいな感じになってるのとか、ドギマギドギマギしてる大げさな装置をつけた人を見るのはめちゃくちゃ面白い、ね、あとビビったりする姿とかもめちゃくちゃ面白いん で本人にとってはすごく切実な、本当にリアルなんですよ、うん、VR は、うん、 そこが面白いんですよね。
でそれでやっぱ感触とかも感じるみたいな話しましたもんね。
あの吐息とか温度を感じるんですよ、
う
ん、
ね、不思議とっていうね話になってましたよね。
いやだから ASMR 的感覚観点から言ってもこれは注目ですぞ、山本さん。
おお、私好きなんでね、ASMR、
山本さんがスマーレッスンアリソンスノー編やってるとこ見てーなー
本当ですか、じゃあもう家の中にいても幸せになれるのかな。
幸せかもしくは本当に困惑ですよね。困惑
高木さんあれじゃないですか、後でそれを自分で見るとめちゃくちゃへこむみたいな。
あ、いいね、その様子を撮っといてそうそうそう、でもう一回それを見てゲラゲラ笑いながら酒のつまみにするって、これは面白いかもしれない
打ち上げですよ、打ち上げ、打ち上げ、ゲームの打ち上げ。
あ、水着になってるよ、もう何考えてんだ、ね、何考えてんだよ、だから
あー、なるほど、
ま、味の
ちょっと
木造住宅
ちょっとちょっとカ
チカチ山っていうね絵本を開いて
どうかしてるぞ本当に。
水着を着てどういうこと、うわすごいなこれ。
すごいですね、やっぱり振り返りもちょっとカオスな感じになりましたね、
うん、あとあのね R4 ってそのリッジレーサー4の話でしたのが嬉しかったですね、はい、これもね、うん、あのめっちゃかっこいいデザインとか、あとオープニングがほんとかっこいいのね、ぜひ皆さん YouTube とか出てると思うので音楽とかも最高で、あのかっこよすぎて気恥ずかしいのちょっと、うーんぜひちょっとね、あちょっと通じるところあるかもしれないですね、アリソンスの辺とね
、はい、盛りだくさんのゲーム話なので
珍味ですね、珍味、
珍味、まさにチェックしてみてください。木曜日でした。さて本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、 Amazon ミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。ここまで今週1週間のアトロクでした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします。まずは8月1日月曜日、この日から熊崎アナウンサー戻ってきます。6時半からは熊崎アナによるオレゴンレポート、題してオレゴンから愛2022夏7時からのゲストはメジャーファーストアルバムファウンテンブルーに染まってをリリースしたばかりのシンガーソングライター門脇沙羅さん。8時からはプロ野球志望遊戯こと中溝康隆さんによる80年代カルチャーとしてのプロ野球パリーグ特集。2日火曜日6時半からのゲストは俳優ミュージシャン、そしてルローニケンシン京都編やキンキーブーツなどミュージカル俳優としても活躍している小池徹平さん。7時からは5人組バンドルビースパークスが番組初登場。8時からはこれまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどを語らうブックライフトーク。次回のゲストは TBS ラジオラランド月のうさぎでもおなじみお笑いコンビラランドの西田さん。3日水曜日6時半からは8月5日より日本公開となるタイ映画プアン友達と呼ばせてのバズ・プーンピリア監督インタビュー。7時からは7月6日にニューアルバム「シャイン」をリリースしたジャンク藤山さん初登場。8時からは映画の歴史において超重要なのに知られざる存在となってしまった女性監督アリス・ギー特集、映画研究者斉藤彩子さんの解説でお送りします。4日木曜日6時半からは世界各地の辺境音楽をディグし続けるソイ48の高木慎介さんと宇津木圭一さんにアジアンカルチャー情報満載のタブロイド紙ワンメコン新聞について伺います。7時からはジャバループやフォックスキャッチャープランなどの活動で知られる岸本亮さん登場。そして8時からは来ましたゴッドファーザー制作の裏側を描いたドラマジ・オファーゴッドファーザーにかけた男の面白さを映画ライターデザイナーの高橋よしきさんと語っていきます。そして8月こちら5日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメンはお休み、代わりに配信映画ウォッチメンこと映画ライターの村山明さんにおすすめの配信作品紹介してもらいます。7時からはシンガーソングライタートヌンさん初登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パストです。次回のゲストは映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん来てくださいます。ハイパーヨーヨーのライブ&ダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れのご挨拶ですが、伊賀さん来週はいかがでしょう。
いやもうパリーグとゴッドファーザー、もう俺の好きなもの2つ
パリ
楽しみです。
パリーグとゴッドファーザーねえ、
あとアリスギーもめちゃくちゃもう興味あります。
うん、確かに確かに、はい、はい、ねアリスギーもそうなんですよね、はい、そうそうそう
めちゃくちゃ興味あります、
はい、ありがとうございます
ねえ、うん、ゴッドファーザーですけれども
楽しみだな、
ねえ 吉木さんなんておっしゃるのかなというところですけど、
まあ、吉木さんとちょっとまたさらにあの指揮者の方のいろんな、あのコメントなんかもね、いただくかもしれませんね。じゃあプラスアルファでいくかもしれません。
はい、うん、あと伊賀さんいかがです？
いやもう全然中水さんに頑張ってって今日昼間 LINE したんで、はいはい、あの月曜日のパリーグは結構かましてくれるんじゃないかと思ってますけど、
なるほど。
伊賀さんにとってその80年代パリーグとは、
まあ、ザ昭和ですよね。やっぱ東映みたいっていうか、こんな豪傑たちがいたっていう。
私はさずっとあの金村さんと共演してたんですよね、はい、バナイロダンディで、はい、だからやっぱその金村さん、ちょいちょい出てくる金村さんのパリーグ話が、うんうん、まさにそれのお話ですよね。だからね、うんうん、ちょいちょい出てくるのがマジっすかみたいなのがすごいあって、いやもう僕らの頃はみたいな、
まあ、物騒ですよね大体、
うん、物騒だし、やっぱそのなんていうかな、こう日陰っていうか、
はいはいはい、
だから面白いみたいなね、うん、とこですもんね。
だって近鉄の球場とかロッカールームにゴキブリが出るっつって外人が帰っちゃったりしますからね。
あ、そうそうそうそう、はい、前の中水さんのね、あれのつながる話ですよね、これね。
外人のやつとかもそうですけど、
ありがとうございます、う
ん、それがねやっぱね、
あ、
楽しみ。
イガニーのお知らせ、
あ、僕はもう全然ないんで、あのジオファー
あのあれじゃない、でも NHK のドラマの拾われた男、
あ、やってますやってます、
ね、やってたりするでしょ、
はいはい、
ほらそういうこと言わないとい
や、うん、はい、まあいろいろ頑張ってます
自分のこと言わないともごもごして、
伊賀
さんありがとうございます。
ありがとうございました。
お手間かかることよろしくお願いします
。また来てください。
はい、またお邪魔します
。今週もお疲れ様でした。
山本さんお疲れ様でした。皆さん、リサー皆さん、また来週。
さよなら。 After 6 Junction
ファンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。